皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の箇所はパウロがイエス様が十字架を通してなされたその御業は私たちと神、そして異邦人と神様の救われた民、また選ばれた民ユダヤ人との間の隔ての壁、人と人との隔ての壁を取り除いた、そのようなことであるとパウロは語ります。今日もそこから私たち3つの適用を探していきたいと思います。
エペソ人への手紙2章11節から22節。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは、様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは、二つのものをご自身において、新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また、両者を一つの体として、十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。こういうわけであなた方は、もはや他国人でも希留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は、使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。
今日まず第一番目に、見たいのは、このパウロが言うこのイエス様の十字架というものが、本当にこの私たちの隔ての壁を取り除いたと語ります。私たちの周りにはいろんな壁がありました。でも、それがイエス様の十字架によって取り除かれましたよというのが私たちへのメッセージだと思います。今日の第一番目は、私たちにあるその隔ての壁が取り除かれていることを覚えましょう。ついいろんな人間関係の中に私たちは私たちの方から壁を作ってしまう。そして、ある時は逆に相手の方から壁を作ってしまう。壁を作られてしまう。またいろんなことが、いろんなことによって壁ができてしまう。また神様との間にもいろんな壁ができてしまう。そういうことがあります。でもそれはイエス様の十字架によって取り除かれているということを覚えたいと思います。ですからある意味で私たちの心の中にそれがこうもう一度出来上がっているように感じてしまっている。どうすればいいでしょうか。私たちはそれが本当にこのイエス様の十字架によって取り除かれたということを祈りの中で宣言する。そして、その壁はもう取り除かれましたと宣言して、私たちはその壁がないことを覚えながら歩む必要があると思います。今日私たちの生活の中に、人間関係の中にいろんな壁があるかもしれません。神様との間にもなんか壁ができてしまったような、ちょっと心が遠のいてしまったような気がするかもしれません。もう一度主の前にひざまずいて、神様に祈って、壁は主によって取り除かれましたと告白したいと思います。二つ目はここで、この壁が取り除かれたことによって何ができたか。神の家族が生まれた。イエス様は十字架にかかられた時に、自分のお母様マリアをこのヨハネに委ねました。でもその時に、前のディボーション TV でも言いましたが、まずこのマリアに自分の息子があそこにいますよと言ってですね、家族を作られたんです。うち、私の母を面倒見てくださいというのではなくて、あなたの息子はあそこにいますよ、そしてあなたのお母さんはあそこにいますよと、家族を十字架の上で作られました。イエス様の十字架は私たちを家族にしてくださった。家族というのはいいですよね。 私たちにとって帰りたいところ、私たちが一番リラックスできるところ、本当にこの自然でいることができる、疲れた仕事や学業やいろんなことで疲れて戻っていく場所、そこが私たちの家族の場所だと思います。教会の仲間、クリスチャンの仲間、その中が本当の家族となれるように今私たちにできることは何でしょうか。今日は飾らないことだと思います。私たちはこのなぜリラックスできるか、それはそのまま素の自分でいられていることができて、飾らないので私たちは本当にこうストレスを受けることがない。教会の家族や神様によって与えられた神の家族、その中で一つ自分を飾らないで自分のありのままの姿でいれるように願いたいと思います。そのための一歩を今日踏み出すことができたらなと思います。三つ目は、ここで私たちは使徒と預言者という土台の上に立てられて、キリストイエスがその礎石となります。まさにこの一番基本の土台となるんですよと語られました。それが私たち個人でもあり、私たちのこのキリストの体として家族としての土台であるということです。キリストイエス様を礎石として添えるということは、イエス様の救いによって変えられた人であるという価値観、考え方、信仰、そういったものが土台になると思います。イエス様が土台となっている、イエス様と共に歩む人生、共に歩む神の家族、私たちの考えや心のその前提がイエス様が共におられる、この全てを創造され支配しておられるイエス様がおられるということを覚える必要があると思います。いろんな物事が起きるとき、自分が認めたくないこと、受け入れたくない現実、また本当にこの理不尽なこの現象や対応やいろんな納得のいかない問題があるかもしれません。ただそれを見て本当にこの自分の心をこのかき乱したりしたり慌ててしまったりする、本当にそれしか見えなければそうなってしまいます。でも私たちの全てを益として働かせてくださるイエス様が私たちの本当に生活の土台であるということを覚えるならば、それらも益と変えられると知ることができると思います。そのように心を入れ替えることができると思います。私たちはイエス様を土台に今日一日考え、心で感じて歩みたいと思います。お祈りします。ハレルヤ神様、本当に以前は私も本当に、小さなものでした。あなたを裏切るような、あなたに背を向けて歩むようなものでしたが、あなたが一方的に現れんでくださって、救ってくださり、隔ての壁、あなたとの壁、そして人々との壁を取り除いてくださっていることを感謝いたします。今日私たちがこのディボーション TV を見ておられる方々も、のあなたとの間、そして人間、人々との関係を豊かに祝福してください。その壁を取り除いてくださって、本当にこの一つ超えてさらに、良い信頼関係を結ぶことができますように、あなたと良い信頼関係を結ぶことができますように、また友人知人と良い信頼関係を築き上げることができますように、主を導いてください。また神様、飾らない自分でいることができるように、主を本当にこのあなたが与えてくださった家族の中で本当にそのままの姿でいることができるように、主をどうぞ助けてください。今日私の土台、私たちのディボーション TV を見ておられる方々の心の土台がイエス様あなたでありますように、そしてあなたの考え、あなたの思いで生きることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。苦しみと痛み
んな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。